ゆうこりん。
はい、岩瀬さん、ゆうこりんです、はい。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いや、本当に寒いんですよ、今。
でしょう。
もう手がですね、マイク持ってる手がかじかんでまして。
手が冷たいのよ。マイクは金属だから。
そう、本当に冷たくて、私、ちょっと、こんな中、手袋持ってこなかったので。
それはダメだね。
マイク持つ手がちょっとかじかみながら、落とさないようにレポートしたいと思いますが。うん、本日はですね、もう本当に岩田さんが言っていただいた通り、雲一つないお天気で、
ね、
冬晴れって感じですかね。
何か体を動かしたくなりますよね。
本当です。あ、まさにそうなんですよ。今、私の目の前にはですね、はい、こんな寒空の下、
はい、
もう体をポカポカさせながらですね、体を動かしている方たちがたくさんいるところに来てるんです。
ほら。
今日はですね、味の素スタジアムで開催されております、
はい、
第2回、東京調布ロードレース2014に来ております。
ロードレース、
はい、ロードレース
ことは、はい、皆さん健客ぞろいのランナーの皆さんが味の素スタジアムに集結しているわけですね。
そうなんです。このラジオを聞いてらっしゃる皆さんはちょっと想像できないかもしれませんが、私の目の前を今ですね、タンクトップで短パンの男性が走り抜けていきました。
あら
もう本当に動いてる方たちはもうそれぐらいちょうどいいぐらいの気候なのかなと思うんですけれども、
はい、
本日はですね、もう8時から受付が開始してまして、
ええ、
種目としてはハーフ、10キロ、5キロ、3キロ、1キロと、この5種目をですね、様々な小学校以上の、まあ、健康な方であればということで、様々な年代の方が幅広く参加されてるんですよ。
やっぱりこの時期は本当にそのロードレースシーズンというか、
そうですね。
まあね、12月も、後半になりますと、こう、京都の都大路で、はい、駅伝がね、こう、中学、高校の駅伝が行われたりとか、都道府県別駅伝が行われたりとか、はい、そしてなんて言ったって、1月はね、元日がニューイヤー駅伝で、2日3日が箱根駅伝でしょ、
はい。
ねえ。
もう日本人の大好きなというかですね、まあ、この冬にやるっていうのがまた、趣というか、
そう、
なんていうか季節感があるのかもしれないですね。
こっちはこたつでぬくぬくしながら、ビールなんぞ飲みながら、
はい、
お雑煮なんぞ
食べながら、
はい、おせちつまみながら、寒い中走っている人見るっていうね。
そうですね。
ね。
本当に
頑張れなんて言ってね。
そう、頑張れ。
お前が頑張れやって感じですけれども。
まさに本当に皆さんはですね、今、はい、暖かいところで聞いていただいているかもしれないんですが、
はい、
今日ですね、この、ロードレースに出ていただいている方たちはですね、本当に先ほど言ったように幅広い年齢の方たちが来ていただいているんですけれども、
はい、
本当にたくさんの企業さんだったりとかも、協賛をしておりまして、私はですね、今、ちょっと選手の方、終わった方たちが、記録書をもらうようなところの近くにいるんですけれども、
もう走り終えた部門によっては走り終えた人がいて、ね、いらして、
はい、そうなんです、うん、今回はですね、そういった走り終えた方たちには、はい、記録書がもらえるのと、あと記念の T シャツももらえるということで、はい、本当に市民の方たちの健康向上のための目的ということで開催をされているというふうに伺ってますが、
ええ、
皆さん楽しみながら参加をされているなというふうに見えますね。
年代としてはどのあたりの方々が多いんでしょうかね。
ですね、今のところ見るとやはりお父さん世代の方たちが少し多いかなと思います。30代40代の男性が、多いかなというふうには見受けてるんですけれども、
今走り終えている人たちっていうのは距離としては何キロ走った人たちなんでしょうかね。
はい、今はですね、ちょうど時間帯としましては、
はい、
10キロをやっているところでして、はい、なので、高校生以上の方たちだったら参加できるというような時間帯になってます。
なるほど、なるほど。これが、はい、もうこの後それこそハーフの方がゴールをされたりという、そうですね、フィニッシュをされたりっていう、
なってきます
ことですかね。
はい、
そうすると若干ね、年齢層がまた下がるかもしれないですね。
あ、そうですね。もう先ほど私がちょっと到着して事前の取材をするときには小学生の部だったので、
はい、
小さな男の子とか女の子たちが表彰台に登ってですね、今回は盾とかももらえるということで、
はい、
盾だったり表彰状だったりをもらっているっていう姿も見えていました。
今日アジスタなんですけれども、
はい、
アジスタがスタートとフィニッシュっていう感じなんですか。
あ、 そうですね、まあ、アジスタからスタートをしてという形になってます。
フィールドは走れるんですか、そのトラックになっているの、はい、
そうですね、なってます。今その整備をされてまして、人工芝になってるんですけれども、
はいはい、あ、人工芝ね、はい、
皆さん、そうなんです、そうなんです。
でもアジスタの下に降りるってなかなかチャンスとしてはないですから。
そうなんですよ。あ、まさに私もですね、ちょっといつもは、ね、コンサートとかですね、
はい、
ちょっと私もアイドルオタクなので、まあ、そういった、はい、コンサートの時に来るぐらいで、自分がここに立つということはですね、あまりこうアリーナの席が当たるぐらいしかないので。
アリーナってね、通常はいろいろ敷いてますからね。
そうなんですよね、
芝生が傷つかないようにとかね、
はい、
まあ、人工芝とはいえ、ね、うん、下に降りられる、まあ、芝生の中には入れないでしょうけれども。
そうなんですよ、ね、
そこでしかも国体の会場にもなったところだし、ひょっとすると2020年ねオリンピックも何らかの種目がアジスタで行われるわけですから、陸上ね、はい、そういったところもあって、
すごく貴重な経験を今させてもらっているなというふうに思います。プレスの黄色いゼッケンをつけさせていただいて私も参加しているんですけれども、はい、まあ、私がちょっと先ほど申し上げた通り、ちょっとゴールされた方だったりとか、ちょっと走り終えた方が、来るようなエリアに今いるんですが、今回ちょっと面白いなと思ったのが、もう通常になってるんですよね。走る方は、チップをつけて皆さん走られていて。
そうなのよ。まあ、
はい。
自動的にスタートとね、フィニッシュのラインを超えた時間というのが、もう全部わかるの。
そうなんですよ。
それで把握して、ね、もう即座に記録として出るからね、今。
そうそうそう。
便利な時代ですよ。
便利な時代ですね。なんかこう、ちょっとこう、あ、止め忘れたとか、測り始め忘れたとかっていうことが、まあないというか。
そうそう。
本当に、うん。
今まではね、昔だったら、もうストップウォッチ、腕時計のストップウォッチ機能をこう、使って、
はい、
皆さん、いろいろね、時間を把握しなきゃ。まあ、ラップとかそういうのがあるから、まあ、ストップウォッチとか皆さん、はい、それぞれ使ってはいるでしょうけれども、やっぱりそういう正式な記録がカチッと出るのは嬉しいですね。
いいですよね、
うん、
本当にそこもまた私なんかには新鮮に映りましたし、また終わられた方はですね、まあ、終わられた方またはちょっと始まる前の方に無料でストレッチをしてくれるっていうようなブースも、はい、今回は設置されてるんですよ。
ほう。
で、千葉リゾート&スポーツ専門学校の学生さんが今回64名もこの大会のために来ていまして、今私もちょっと先ほど取材をさせていただいたんですが、学生さんが、はい、選手の方のストレッチだったりとか、あとは各部門にある救護のところにいらっしゃって、まあ、サポートをしたりだとか。
でもストレッチ重要だからね。
そうなんですよ。
寒いしね、やっぱり、はい、ちゃんと筋肉とか腱とか伸ばしとかないとブチッといきますからね、
そうですね、本当に寒いですし、うん、やっぱり体を温めるという意味でもそのストレッチのブースっていうのもすごくにぎわっておりました、う
ん、はい。
で、まあ、こちらもですね10分無料ということでストレッチブースがあったりですとか、あとは救護のコーナーというか場所もですねしっかりとしているので、はい、皆さん安心して楽しんでいただけるような、そういったイベントになってますね。
なるほど。
はい。で、また小さいお子さんが先ほどいますよっていうお話もさせていただいたんですが、
はい、
今回ですねマスコットキャラクターのガルコちゃんという清水オクトのキャラクターということなんですが、
清水オクトって警備会社ですよね。
そうなんですよ。
いつも味の素スタジアムの FC 東京戦では非常にお世話になっている会社ですけれども、
そうなんです。
清水オクトにゆるキャラが、警備会社とゆるキャラっていうのがなかなか結びつかないですけれども、あ、そうなんですか。そういうのがいるんですか。
可愛いですよ。今まさに私の目の前でですね歩いているんですけれども、はい、朝からずっといてですね、ま、すごい働くなって思って
働くんだ働くんだ警備してるんですか。じゃあ
警備してるんですよ。
警備してるの。
可愛い、可愛い、赤い髪型、赤い髪の毛でお団子がついていて、警備の服を、青い警備の服を着た、ちょっと可愛らしいですね、女の子なんですけれども、なんかクリスマスっぽいような衣装にも見えますし、これから、人気に出ていくんじゃないかな、なんていうふうに思います。お子さんがすごく周りにたくさんいてですね、
はい、
こうしたゆるキャラもいると、こうしたちょっとこう長いというかですね、お子さんにはこうちょっと見てるだけだとつまんないなというふうに思ったかもしれないんですけど、こういったキャラクターもいるので、
はい、
皆さん楽しみながらやってるななんていうふうに思いました。
はあ、なるほど。
はい。 で今回ですね、全参加人数としては1600人ほど参加されるということなので、結構大きな、
結構規模大きいですね。
そうなんですよ、イベントとなってます。で今日4時ぐらいまでですね、この味の素スタジアムでやっておりますので、
はい
はい、ぜひ見学だったりとか、来られたい方っていうのはぜひ見に来ていただければ楽しいかなと思います。
わかりました。
はい、また今回チャリティーマラソンということもありますので、
はい、
各場所に募金箱も設置されております。ぜひそちらの方も皆さん参加していただけるといいかなと思いますので。
ちなみに何に寄付されるんですか？
あ、チャリティーマラソンの募金、あれですよね、募金はですね、すみません、ちょっとちゃんと調べなさいよっていう感じで申し訳ないですけれども、
いやいやいや、
はい、ですね、そこに関しては、はい、終了後にホームページで報告をするということで、
あ、なるほど、そういうシステムですね。
詳細のところがですね、
はい、
私も把握できずに、チャリティーマラソンということしかお伝えできなくて、本当にすみません。
いやいや、
はい、
わかりました。
はい、ぜひぜひそちらも注目していただければと思います。
わかりました。
はい、ということで今日はですね、第2回東京調布ロードレース2014を味の素スタジアムからお届けしました。皆さんも今日もすごく天気がいいのでですね、出かけるときはぜひ手袋して出かけていただければと思います。
そうですね、
すごく風が見ますので、はい経験者は語るということで、
まあ、手がね、はい、ガサガサになりますしね、乾燥してますから。
そうなんです、はい、
気をつけていただきたいと思います。
はい、素敵な日曜の午後を過ごしていただければと思います。それではお戻しします。
以上、
ありがとうございます。
はい、ゆうこりんこと畑野ゆうこレポーターでした。以上、まちかどレポートのコーナーでした。